デベートへようこそ。本日はですね、Google の AI ノートツール、ノートブックエルムについて少し掘り下げてみたいと思います。特にユーザーが提供した資料、つまりソースだけを知識源とするという、その革新的な特性ですね。ここに焦点を当てていきます。で、問いかけとしてはこうです。このソース限定という特性、これはノートブックエルムの価値を高める、本質的な強みと言えるのか、それともむしろ応用を狭めてしまう、なんていうか足かせになってしまうのかと、私の立場はこの特性こそが信頼性、そして専門性を保証する、最大の強みであるという考えです。
なるほど。私はですね、逆の立場から、その限定性がですね、ツールの汎用性という点ではちょっとマイナスに働いて、特に創造的な使い方を妨げてしまうんじゃないかなと考えています。
はい。私がですね、このソース限定を利点だと強く考える理由は、やはりその信頼性にあるんですね。 AI がもっともらしい嘘をつく、いわゆるハルシネーション、これを生成するリスクを、劇的に低減できる。これはですね、情報の正確性がもう絶対的に求められるような場面、例えば、法務文書のチェックとか、大量の研究論文を分析するとか、あるいは社内規定に関する問い合わせ応答システム、就業規則ボットみたいなものを作るときですね。こういうときにもう決定的な価値を持つと思うんです。生成された回答には必ず出典にリンクがつきますし、根拠となったソースの箇所を、すぐに確認できる。このファクトチェックの容易さというのは、他の、汎用 AI にはなかなかない大きなメリットだと考えています。加えてですね、アップロードされた資料が AI モデルの学習には、一切使われない。この点は機密情報を扱うビジネスでの利用において、不可欠な安全性を提供していると言えます。
その信頼性への貢献、特にハルシネーションの抑制とか出典の明記というのは、確かに重要ですよね。それはわかります。ただそのソース限定という点がですね、逆説的というか、ノートブック LM の可能性そのものをむしろ狭めてしまっているとは考えられませんか？知識が完全にアップロードされた資料の中に、閉じ込められてしまうわけですから、資料の外にある知識が必要なリサーチとか、それこそ全く新しい発想を生み出すようなゼロからのブレインストーミングみたいなタスクには、これは明らかに不向きですよね。広範な情報にアクセスできる、例えばジェミニなんかと比較すると、用途がかなり特化されすぎていると言わざるを得ないんじゃないかと。ジェミニが未知の領域を探る時のいわば壁打ち相手になるのに対して、ノートブック LM はあくまで資料の中に答えがあるっていうことが前提の閉じた問いに特化している感じがします。これだと既存の資料だけではちょっと思考が行き詰まった時に、その枠を広げるタスキにはなりにくいんじゃないでしょうか。
創造性への制約という点は確かにある程度は認めます。ただビジネスとか、あるいは学術研究の現場を考えるとですね、信頼性が創造性よりも優先される場面というのは決して少なくないと思うんです。やはり不確な情報に基づいて判断してしまうと、時に致命的な結果にもなりかねませんから。ノートブック LM は与えられた資料群に関して、いわば専門家として振る舞ってくれるわけです。例えばですね、複数の市場レポートを横断的に比較分析させるといった特定のドメイン知識を深く掘り下げていくようなタスク、これにおいては汎用 AI よりもはるかに高い精度と信頼性を提供してくれる。これは特定の専門家にとってはもう替えのきかない価値があると私は考えます。
はい。しかしその専門家としての能力というのは、結局与えられた資料の質と範囲に完全に依存してしまいますよね。もしその元になるソース自体に偏りがあったり、あるいは情報が古かったりした場合、ノートブック LM はその限界を超えることはできないわけです。真の洞察というか革新的なアイデアというのは、時に全く異なる分野の知識を結びつけたり、あるいは既存の枠組み自体を疑ってみたり、そういうところから生まれることも多いと思うんです。ソース外の情報にアクセスできないということは、そうしたなんていうか発見のプロセスを構造的に妨げてしまうことにはなりませんか？創造的な探求、あるいは予期せぬ解決策を見つけ出すというような目的のためには、 やはりジェミナイのような外部の情報にもアクセスできるツールの方が有利なのではないかと、そう考えます。
まあ、ノートブック LM の価値というのは、その外部情報へのアクセスというよりは、むしろ内部情報の深い理解と活用にあると私は考えています。例えば、音声概要機能ですね。これ対話形式とか評論とか多様な形式に対応していますけど、あるいは動画の解説機能、日本語にも対応してますね。それからマインドマップの生成機能、これらは単なる要約を超えてソースの内容理解をこう多角的にサポートしてくれる強力なツールだと思うんです。そしてこれらがソースにあくまで忠実であるからこそ、生成されるコンテンツも信頼できるわけですし、効率的な知識共有ですとか、あるいはより深い分析への、まあ出発点になり得る。単なる情報整理ツールにはとどまらない、かなり高度な活用が可能だと考えています。
あ、いや、それらの高度な機能というのもですね、結局のところソースの情報を、まあ異なる形式で見せているに過ぎないという見方もできなくはないですか。既存の情報を整理したり可視化したり、そういう点では確かに役立つでしょう。それは認めます。しかしそれはあくまで既存の知識を深掘りする支援であって、知識の拡張とか飛躍といったものを直接的に促すものではないように私には思えるんですね。あの、日常業務の多くは特定の資料だけじゃなくて、もっと一般的な知識ですとか最新の動向とか、より広い文脈を必要とすることが多いですよね。そういう場合、ノートブック LM だけで完結させるのはやはり難しくて、結局はジェミナイのようなツールと併用する必要が出てくる。そうなるとノートブック LM の持つ限定性というのは、やはり明確な制約として意識される場面が多いんじゃないかなと思うんです。
そうですね。結論としては、ノートブック LM のソース限定というこの設計思想はですね、情報の正確性、そして提供された情報源に対する深い分析、これが最優先される特定のシナリオにおいては他に代え難い、確固たる価値を提供するとやはり考えます。これはまあ特定の専門領域においては非常に強力な武器になるということです。
ええ、一方でその特性がですね、まあ創造性が求められるタスクであるとか、あるいは未知の領域を含むような広範な知識探索が求められる、そういった状況においてはやはり明確な制約となる。万能なツールでは決してなくて、その限界を理解した上でうまく活用していく必要があるというのが私の最終的な見解ですね。
ノートブック LM の核となる特性が、その利用目的によって強みにも、まあ弱みにもなり得るという点では、そうですね、意見が一致しましたね。ただその全体的な価値判断、特にどういう場面でその強みが弱みを上回るのかという点については、まあまだ議論の余地はありそうですね。
そうですね。結局のところノートブック LM と、まあ、ジェミニのような汎用 AI は競合するというよりも、むしろ互いに補完し合うような関係にあるのかもしれません。それぞれのツールの特性をよく理解して、目的に応じて最適なツールを選び、そして組み合わせていく、そういう知恵がこれからの AI 活用においてはますます重要になってくるんでしょうね。今回参照した資料、まだまだ掘り下げるべき論点はたくさん残されているように思います。